皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日も神様からの手紙を一緒に学びましょう。今日のテーマは世界を救うためにです。先生は今何かを考えています。分かる人は手を挙げてください。はい、ヒカル君。カメラ、違います。カナタ君。イエス様、違います。違います。実は、雷でした。はい。じゃあ、またチャンスをあげましょう。わかる人、手挙げてください。じゃあ、ケイタ。ケイト、sorry。わかるかな？天地、違います。コウタロウくん。
雨、
違います。ヒカルくん。雨雲、違います。実はバイオリンでした。はい。じゃあ最後チャンスあげましょう。わかる人。岡田くん。神様、違います。海、違います。春。世界、違います。実は、違います。預言者のダニエルでした。はい。まあ、先生の心を読むことができないなら当たるわけがないですね。でも、神様は、皆さんの心を読むことができます。さらに、未来のこともわかるんです。はい、そうなんです。はい、アダムとエヴァはエデンの園を離れる時になり、とても悲しくなりました。でも神様は救い主の希望の約束をしました。それはメッサイア、救い主がお生まれることを約束しました。神様は何年もかけて預言者に、希望の赤ちゃんについて教えてくれた。一人の預言者、ここにいる預言者にどのような人に、その赤ちゃんが生まれるのかを教えてくれました。またある預言者にどこに生まれるかを教えてくれました。そして違う預言者にいつ生まれるのかを教えてくれました。救い主が地上に来るとき、イスラエルの人の民たちはローマの人たちに支配されていました。だから生活は苦しく、救い主を待ち望んでいました。しかしその、生活は長引いて、イスラエルの人々は救い主のことを忘れました。でも神様に従う人はまだいました。まだ忘れてない人がいました。これは誰でしょう？
マリア。
はい、そうです。メリーですね。はい、神様はマリアに、天地を使われて救い主の計画を、明らかにされました。イエス様は予言の通りの人に、マリアのところに、また予言通りの時、ローマの、支配する時代、予言通りの場所 ベツレヘムで、お生まれになりました。他にも神様のことを、それと救い主のことを、待ち望んでいる人がまだいました。この人たちは誰でしょう？はい、羊飼いです。羊飼いたちには天地の導きによって救い主の誕生を、お祝いすることができました。天では救い主の、お生まれをお祝いしていたのです。天はお祝いする天地でいっぱいでした。天地たちは、英語で Glory to God in the highest and peace, goodwill toward men、 日本語では、意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心に、かなう人にあれと、このように歌いました。しかし救い主の誕生を、喜んでない人がいました。この人は誰でしょう？まあそれも合ってるけど、この人は違います。誰でしょう？もっと悪い人、サタンです。サタンです。はい、はい、そしてサタンはこの救い主を殺そうとしました。そうなんです。でも神様は天地を送って救い主を守ってくださいました。ヨセフとマリアとイエス様はエジプトに、逃げることができました。その王様ヘロド王が死んだので、天地がまた、エジプトから呼び出しました。イエス様はその後予言通りにナザレで大きくなりました。そしてイエス様が、再び聖書に登場するのはイエス様がバプテスマをお受けになる場面です。聖書にはこう書かれています。その頃イエスはガラレアの、ナザレから来てヨルデン川で、ヨハネからバプテスマを、受けられた。ここから、予言の通り神様の働きが始まったのです。イエス様の働きっていうのは、病気を癒した、それから罪人を許しました。これとても素晴らしいことなんです。他にイエス様は目の不自由の人を見えるようにし、耳の聞こえない人を聞こえるようにしました。それから足の不自由の人を歩けるようにして、し口の聞けない人も話せるようにしてくれたのです。これも素晴らしいことなんです。また悲しみの中にいた人を、慰めるために死んだ人を復活されたのです。この人は誰でしょう？ラザロですね。はい、みんなよく知ってます。これも素晴らしいことなんです。子供たちもイエス様のそばにいることを、喜びました。イエス様は皆さんのことも大好きなのです。これも、素晴らしいことなのです。奇跡も起こしました。この絵はどの場面でしょう？分かる人いるかな？レイナ。はい、そうです。このようなイエス様を人々は王様にと望んでいました。 この方こそローマの支配から救い出すことができるとみんなが信じておられました。だからイエス様の十字架の、数日前、人々はイエス様を王として迎えました。しかし黄金の冠じゃなく、茨の冠がイエス様の頭にかぶされました。イエス様は十字架にかけられました。イエス様はいろんな奇跡を起こす力を持っていましたけど、なぜ自分を十字から救わなかったのでしょう。それは聖書のヨハネによる福音書に書かれています。ヨハネの福音書 3-16、For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life。 日本語では、神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を、得るためである。聖書はこのように言っています。神様はこれほどまでに私たちをこのことを愛しておられた、おられたのです。イエス様は私たちを救いたいと思われています。一人子を信じる者はすべてあります。お金あるなしは関係ありません。頭の良さ関係ありません。肌の色関係ありません。そして、マタイによる福音書1章2節にこのように書かれています。じゃあ皆さん、聖書を開きましょう。マタイによる福音書1章21節、昨日は旧約聖書の1ページだったけど、今日は新約聖書の1ページです。じゃあ皆さん声合わせて読みましょう。せーの。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。はい、ありがとうございます。だからイエス様は私たちの救い主なのです。このように旧約聖書に書かれているイエス様の予言はいっぱいあります。それを、探してみましょう。新約聖書にもイエス様のことがいっぱい書かれています。これを読んでみましょう。これが私たちに渡された神様からの手紙なのです。聖書は最初から最後までイエス様を指し示しています。聖書の御言葉にチャレンジしてください。イエス様について知れば知るほど私たちはイエス様のことを好きになり、もっと一緒にいたくなるでしょう。このイエス様に会いたい人、また話したい人、良いお知らせがあります。それはイエス様が皆さんのところに来てくださいます。そのことについてはまた明日お話します。 では皆さんお祈りしましょう。 Dear Jesus, thank you for giving us a wonderful day today. Thank you for coming to this world to die for our sins and to save us from our sins. Thank you so much that you loved us and the world. In your name we pray. Amen.